ます。
弟兄姐妹们早安。
今日はペテロが3回イエス様を否定するところから話を進めていきたいと思います。
今天我们要从彼得三次不认主的地方开始讲今天的内容。
そしてこの3回否定するのが私たちに一体どんな意味をもたらすのかを考えていきたいと思います。
那么我们也要之后呢，我们也要来思考一下彼得三次不认主带给我们什么样的意义。
今日の賛美の一曲目は驚くべき恵みというそういう歌です。
今天的我们所赞美的第一首是奇异恩典。
このペテロが三回否定するこの話の中にまさに神様主の驚くべき恵みが書かれていると思います。
那么其实呢，我们今天要讲的这个彼得三次不认主的这个内容里面，我们可以从当中感受到神奇异的恩典。
そしてこの話が聖書にしっかりと記録されていることを私は非常に感謝いたします。
那么我也非常的感恩这样的事情竟然会被记载在圣经里面。
まずペテロというのはただの男ではないからです。
我们要先知道，首先要知道彼得他不是一位普通的男人。
ペテロは何者でしょうか？
他是什么样的人呢？
ペテロは十二弟子の一人です。イエス様の。
彼得是耶稣的十二门徒之一。
つまり何千万何百万という男の中からイスラエルの中で十二人しか選ばれてないうちの一人がペテロです。
也就是说，在当时的以色列人当中，就是几百万、几千万的男人当中，他选出十二个门徒。
さらに十二弟子の中でも三人だけ特別な弟子がいました。
那么，并且呢，在这个十二个门徒、十二位门徒里面，有三位是特别的存在。
この三人の弟子は最も残りの9人よりもイエス様に近い存在だった。
那么这三位门徒呢，跟其他的九位门徒比起来，他们是更加的跟耶稣基督更加的亲近。
彼らの名前は何ですか？
他们的名字是谁呢？
一人はペテロ。
一位就是彼得。
一人はヨハネ。
然后约翰。
一人はヨコブ。
然后雅各。
例えば彼らはイエス様が山の上でモーセとエリアに会うときに、この三人だけがイエス様に連れて行かれて、その現象を見ることができた。
那么我们举个例子好了，就是在耶稣基督登山变相的时候，他在那个时候，那个时候出现的摩西和以利亚的时候，是这三位门徒在当场特别的被允许在现场看到。
つまりペテロというのは弟子の中のさらに弟子です。
我们甚至可以说彼得他是一位门徒当中的门徒。
そしてペテロは一体何を3回否定したんでしょうか？
那么彼得他到底否认了三次什么样的事情呢？
イエスを知っているかということではないです。
就是并不是说否认他知不知道耶稣这件事。
イエスを信じているかということに否定しているわけではないです。
他否认的是信不信耶稣这件事。
イエスの弟子であるかということに彼は否定しました。
他否认的，他也不是否认说信不信耶稣这件事情，而是否认他是不是门徒这件事。
今日の十八章の十七節です。
今天的十八章十七节。
十七節。すると門番の端ためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうかって聞きます。
十七节说，那看门的使女对彼得说，你不也是这人的门徒吗？
そしてペテロはそんなものではないと言って否定です。
然后彼得马上就说我不是。
で次2回目25節です。
接下来是25節。
ここでも25節の途中、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねって聞かれるんですよ。
那么第25節的中间的部分、就有人对他说、你不也是他的门徒吗？
やっぱりペテロは否定する。
那么彼得这时候还是不承认。
で26節もう一回3回目の否定。
那么第三次26節。
ここの一番最後ですよ、26節の最後。
这是最后26節的最后后面部分。
あなたはあの園であの人と一緒でいましたよねって言ってます。
就是有人对他说，我不是看见你同他在园子里吗？
イエス様と一緒にいるっていうのはまさに弟子だからこそ一緒にいるわけですよ。
那么这里说你同他在园子里，就可以看出，因为他是门徒，所以会就他们就在一起。
ペテロはすべて否定します。
那么彼得这三次都否认了。
つまり弟子中の弟子であるペテロは弟子であるかということを聞かれて、それを3回すべて否定するわけです。
我们刚才已经说了，彼得甚至可以说是门徒中的门徒，但他在这里却否认了他是门徒这件事。
弟子と信者の違いは何でしょう？
那么门徒和信徒有什么差别呢？
信者はその人を信じるだけ、イエス様を信じるだけ。
那信徒呢，就是信这个人，信耶稣这样子的这个程度。
弟子というのは信じてなおかつその人についていってその人のようになるということです。
那么门徒呢，是不单单是相信某一个人或者是怎样是怎么样的一个存在，他不单相信，并且要学习他，想要成为像那样的人。
弟子というのは信者以上のものです。
所以呢，我们可以看出门徒是信徒，他的程度更深。
イエス様が十字架にかかってよみがえってまたペテロに会いますね。そして会話をします。
我们知道耶稣基督被钉十字架之后复活之后，他跟彼得见到彼得之后，他跟他有一个这样的对话。
こんな会話をするんです。
那么他的内容是
ヨハネの21の15です。
就是约翰福音的21章15节。
この時はもうイエス様はよみがえってますよ。
这个时候耶稣已经是复活的耶稣。
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。
十五节一整节说，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”对他说，耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”
この会話を三回繰り返すわけです。
那么这个对话呢，他们重复了三次。
つまり三回イエス様を否定したペテロは、今度イエス様から三回私を愛しますかと言って聞かれます。
这个是针对于刚才说的彼得三次否认耶稣，然后耶稣在这里三次问他是否爱他。
それをすることによって、ある意味ペテロはあなたを愛しますよということによって、否定したことが許されるわけです。
那么因着这样的一个行为呢，就可以在某种意义上说，可以看出彼得就是神耶稣在这里已经赦免了三次，透过这样的行为赦免了他曾经三次不认主。
そしてイエス様に迎えられます。
那么并这个时候就被耶稣所接纳。
しかしそれだけでは終わらないです。
但并不是停止在被接纳这个程度。
それがこの15節の一番最後。
这之后的程度是15节最后的部分。
よく見てください。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさいって命令します。
请认真的看十五节最后的部分，耶稣对他说，你喂养我的小羊。
つまりここでペテロはイエス様の弟子としてイエス様に仕えるように命令されるんです。
那么在这里就可以看出，耶稣基督让彼得是以门徒的身份来服侍主。
ペテロはイエス様に、私はあなたに仕えたいですなんて一言も言ってないです。
我们可以看出，其实彼得没有在之前说，主啊，我要服侍你。
私これからあなたについていきたい、仕えさせてください、飼いたいですあなたの羊なんて一言も言わないんですよ、ペテロは。
彼得也没有说，请你让我跟从你，让我来喂养你的羊，他也没有这么说。
イエス様が勝手に命令するんです。
那但是耶稣基督在这里是他自己擅自命令彼得这么做。
こんなに嬉しい命令はあるでしょうか？
那么是不是这个命令让人听起来，命令这个动作是不是让人听起来舒服呢？
どうして素晴らしい命令なのか？
为什么这个命令是很好的命令呢？
普段私たちの生活では人から命令されるのを非常に嫌いますね。
因为我们都可以知道，在我们平常的生活当中，如果我们是处于被命令的这个状态的话，我们是非常不高兴的。
人から命令されると、なんで命令するんだよって反抗したくなるのが私たちです。
当我们被别人命令的时候，我们的反应是为什么他要命令我的这种反应？
例えば上司がこの仕事お前しろって言われたら、お前生意気だなと言って仕事なんかしたくねえよって思うのが私たちの感情です。
以正常的来说，如果你的上司用不好的口气对你说，你要命令你来做某一件事情的时候，我想我们的心里可能会不是很舒服的，可能会有反抗的心理。
しかし上司がこの仕事引き受けてくれる時間あると丁寧に聞かれたら分かりましたなんて言って私たちもある意味は喜んで引き受けるかもしれない。
但是相反的，如果你的上司是用很好的口气说，如果你有时间的话，你可不可以帮我做这件事情？我想绝大部分的人都会心里是比较舒坦的接受这做那件事情。
子供も一緒です。
小孩子也是这样。
親からお前勉強しろって言われると子供はすぐムカつくんですよ。
如果父母对孩子说你要学习 要去做作业等等的话，那么小孩子的马上的反应是心会恼火的这样子的感觉。
で子供の決まりのセリフはこれです。命令されるとき、
那么当孩子被命令的时候，他们基本上是会这样子的回答。
今勉強するところだったのに，
他说我现在其实已经正在学习了。
でもそうやって命令するからやる気なくしたって言うんです。
但是因为你命令我，所以我现在不想学习了。
しかしここでペテロは命令されてます。
但是在这里我们看出耶稣是彼得是被命令。
やる気なくしたでしょうか。
那么他是不是在这里呢失去他想要做的这种心情呢？
ムカついたでしょうか。
他是不是在这里发火、生气、恼火呢？
そもそもこの羊を飼いなさいというこの命令は一体どんな意味でしょうか？
我们要先了解一下这个耶稣基督让他喂养他的小羊是什么样的命令呢？
イエス様は羊飼いです。
我们知道耶稣是被比喻成牧羊人。
ですから彼にとって大切なものは羊なんです。
所以对于耶稣来说，对于他来说很重要的是他的羊。
そしてそれがあまりにも大切ですから、命をかけて、いや命を捨ててまでもこの羊を守った、救ったわけです。
那么因为对于耶稣来说，这些羊是非常重要的，所以他愿意为了这些羊舍弃他的性命来保护他们。
つまりイエス様がペテロにしたことは、私にとって命のような、いや命よりも大事なものかもしれないこの羊をお前に託すよって言うんです。
所以对，在这里我们就可以看出，耶稣基督是让彼得知道说，对于耶稣来说是，对于他来说，这个某一个东西，他的羊是比他的跟他的生命，甚至比他的生命更重要的东西，托付给他。
この大切な大切なものをお前に預けるから守りなさいという命令です。
这个命令就是对于主来说是非常非常重要的，这个羊这个东西交托给他，让他能够来好好的能够保管这些，好好的保护这些羊。
こんな大切な責任を信者に渡すわけにはいきません、もちろん。
那么我们当然就可以知道，这么重要的这么重要的任务是不可能只是交给相信他的人，就是只是交给他的信徒而已。
託すならば弟子でしょう。
如果他要托付的话，一定是他的门徒。
つまりイエス様はここでペテロを弟子として見ているわけです。
也就是在这里我们可以看出，耶稣在这里把真正的把彼得当作他的门徒。
つまり弟子であることを否定したペテロに最も大切な自分のものを託すよと言ってペテロを弟子として見てくださってるんです。
也就是说，曾经否认是耶稣门徒的彼得，耶稣现在对他把他非常重要的东西托付给他，是以门徒的这个身份看，以门徒的这个身份来看他，来把东西托付给他。
しかもそれをペテロに命令してます。
并且他是用命令的方式。
命令したということはつまり彼を信頼したわけです。
用命令的方式就可以看出耶稣对他是相信的，是信赖他的。
ペテロよ、お前にはこの仕事をやる力があるぞと。
也就是说，在耶稣看来，他知道彼得是有可以完成这个任务的能力。
神と共に歩むならば、神の力を借りるならば、お前はこの大切な仕事を成し遂げることができるぞ。
因为他要让他知道，只要是跟随着主神，只要是信靠神，托付交托给神，信靠神的话，就可以把这个非常重要的任务完成。
そしてこのような素晴らしい計画をすでにイエス様はもうペテロにあらかじめ用意してたってことです。
因为在主看来，他已经把这个非常美好的计划已经为彼得预备好了。
三回否定してでもです。
我们再想一想，彼得曾经三次不认主。
つまりイエス様がここで行ったのはただペテロを許しただけじゃないんです。
所以我们可以从刚才读的圣经可以看出，耶稣在这里不只是赦免他，
許す以上のことをしました。
是做了比赦免更程度更深的事情。
その人を許し、そしてその人を信頼し、責任を与えます。
就是做的，简单来说，就是不单单是赦免他，并且之后还信任他，还把他还交给他非常重要的任务。
ペテロは命令されてどう思ったでしょうね。
我们可以想象一下，彼得被人命令、被主命令之后，他是怎么想的呢？
僕にそんな大切な仕事頼むのって思ったかもしれない。
他可能会想说：“哎，让我做这么重要的事情吗？”
三回も否定した僕に。勝手にもうこんな大切な責任の計画を勝手に決めちゃってるよ、イエス様は。
他心里也可能会想说，我曾经三次不认你，但是你却擅自的就把这么重要的任务、这么重要的事情交给我吗？
しかも僕に前あらかじめ相談もしないで。
并且没有提前跟我先商量过。
これがイエス様が弟子であることを否定した者に対して行った行いなんです。
但从我们刚才所讲的内容，我们就可以知道，这样的事情是曾经耶稣对曾经三次不认他的门徒做这样的事情。
これが神の恵みです。
这是神的恩典。
三回否定した者に対して何度でも何度でも与える神様の恵みです。
这个恩典就是，就算是曾经三次不认主，但是神却愿意这样反复、反复的给予恩典的神。
個人的にペテロは一回でもなくて、二回でもなくて、三回否定したことを私心から感謝しますよ。
其实我从我个人的角度来看的话，我觉得在这里彼得曾经不是一次、不是两次，而是三次不认主的这个内容，我真的感到非常的感恩。
なぜならこの3回を通して私たちは神様の恵みがいかに大きいかということを私たちは理解することができるからです。
为什么我会那么说？是因为可以透过这样子的三次的这种不认主的行为，可以从这当中我们可以更加的明白到神的恩典是何等的大。
私も告白します。
我也承认。
私のクリスチャン人生でイエス様を何回か否定してきました。
我也坦白承认，我曾经在我的基督徒的生涯当中，我也曾经几次否认。
特に私がクリスチャンにまだなって間もない24歳か25歳ぐらいの時です。
特别是在我刚成为基督徒，就大概24、25歲的时候呢，我曾经就是否认过我信神。
日本人にとって宗教、キリスト教も含めて宗教というのは非常に怪しいものというそういうイメージがあります。
因为呢，对于日本来说，在日本。对于大家来说呢，可能会觉得，包括基督教，可能不了解的人都认为所有的宗教都是很奇怪的。
心の弱い者が宗教に走るっていう言い方。
他们甚至是有一种说法，就是心里比较软弱的人才会去信宗教。
もしくは宗教に逃げるなんて言ったりします。
甚至他们有的人是说，不是去信宗教，而是去逃向去信宗教。
私が大学を卒業して就職しました。
我在大学毕业之后，我就去工作了。
入社式が4月の1日にあって、その後3週間研修所に ぶち込まれて3週間ずっと泊まり込みで130人の新しく入社したと一緒に生活を始めたんです。
那么在我刚开始就是刚开始工作的时候呢4月1号正式开始工作，然后呢之后的三周的期间我们就被邀去就是全部130人住在一起，然后就一起开始做各样的学习跟研修。
2週間ぐらい経ったら仲良くなった私の同期がお前啓明聖書とか実は読んでないっていきなり言うんですよ。
那么在那个过程当中呢，就是过了两周后呢，就有一个跟我后来关系变得比较好的人就说，启明你其实是不是在读圣经。
私ドキッとしましたね。
我那时候吃有吓一跳。
お前なんでそんなこと言うのって聞きました。
我就问他说你为什么会问我这个问题呢。
お前なんか聖書読んでそうって言うんですよ。
他就对我说我感觉你应该是有在读圣经。
そして僕は私は思いっきり否定しました。
那么我在那个时候呢我就完全的就是否认了这件事情。
しかし私信仰のこと一切言ってないのにたった2週間しか付き合ってない男が私がクリスチャンかと思ったぐらいですから、ある意味では本当にもう聖霊が私の中で働いてるなってことでしょうね。
那么现在回过头来看的话，其实跟这些同事跟特别是跟问我那个人我们也才相处两周，但就这两周的期间他竟然可以会感觉到我是一个基督徒。反过来看我们可以感受到那个时候圣灵在我的心中是做了多么大的工作。
またある時は違う人からお前クリスチャンなんて聞かれたりもしました。
那么我曾经也有在不同的时候呢就有人问我说你是不是基督徒。
その時もまだ私は信仰的にも弱かったので思いっきり否定しました。
那么在那个时候同样我还是也还是处于信心比较软弱的时候，我同样也是就是非常果断的否认了。
今こうして皆様の前で福音を伝えることができるのはこれは神様の恵みです。
但现在可以在大家面前来传扬神的福音，回过头来看的话，真的是更加的能够感受到神恩典的浩大。
驚くべき恵みであります。
真的是奇异的恩典。
しかしある意味では驚かないです。
但在从另一个角度来看的话，这个恩典也不会让我们感到惊讶。
なぜなら弟子中の弟子であるペテロが3回否定してもあのような素晴らしい責任が与えられたからです。
为什么神连我们都可以给我们这么大的恩典，是因为连门徒中的门徒他都三次不认主，然后神还给他那么大的恩典。
ルカの22章の32節です。
在路加福音的22章里面说，
これはイエス様がまだ捕まる前のお話の時です。
这个内容呢是耶稣基督被捕之前的内容。
ここの32節を見てください。
请看22章32節。
しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。次です。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。
在耶稣基督对门徒对彼得说，32节说，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要坚固你的弟兄。
ペテロはあれほど臆病だったにもかかわらず、イエス様はお前はいつか兄弟姉妹を力づけなさいって命令されるんです。
在我们刚才看他彼得不认主的那个时候，我们可以看出他是一个比较胆怯的人，但在这之前，耶稣却告诉他说，他将来要坚固他的弟兄。
なんであんな臆病な人間が人を力づけることができるのでしょう。
为什么一个容易胆怯的人他却可以兼顾别人呢？
それは神の恵み許しを知り、また弱い否定するような立場のもの、否定したような否定した立場の人間のことがよくわかるからだ。
那是因为他那样的人，就是像彼得那样的人，是因为他曾经做过否认神的这件事，否认他自己是门徒的这件事情，他曾经做过这样的事情，并且他接受到神后来对他的接纳跟信赖，他更能够感受到那些需要被坚固的人的这种立场。
ペテロは私のようなものにこう言ってくださるんです。
那么彼得他会这样子想。
ケメオ、お前否定した？
彼得可能也会对曾经否认信仰的我说：“启明，你曾经也否认过，对吧？”
僕もイエス様のすぐそばで3回も弟子を否定したよ。
彼得可能会告诉我说，我曾经在耶稣基督的附近，我都三次否认他。
私たちが人々を勇気づけるのは、ある意味ではその人々の弱さが分かるからなんです。
所以，当我们能够成为坚固别人的人的时候呢，是我们在那个时候已经可以知道、可以明白到别人的软弱的时候。
そしてその最高の例がイエス様ですね。
那么我们可以知道这个最好的榜样、最好的例子就是耶稣。
自分が痛めつけられたからこそ私たちの痛みがわかるんです。
因为耶稣曾经被别人受他受过许多的疼痛，所以他可以明白人的痛。
父に見捨てられたからこそ私たちが見捨てられたその気持ちがよくイエス様は分かってください。
耶稣基督曾经也在某个瞬间被他的 父神所离弃，所以他可以明白到被人舍弃的人的心情。
今この教会に集っている方、オンラインで見ている方、多くの今困難を経験している方もいるでしょう。
现在不论是在线上还是在现场的弟兄姐妹们，我们可能都曾经经历许多的困难。
なんでこんなことがクリスチャンの私に起こるのって思ってる方もいるでしょう。
我们或者是甚至现在正在经历困难，我们可能会想说，为什么我作为基督徒会要经历这些呢？
私も今ここ1週間2週間かなり嵐の中を通過しました。
那么其实我自己呢，在这一两周里面，我也是经历了人生的暴风雨。
でもそれは私たちがいずれ私たちの兄弟姉妹を力づけるための目的に変わるんです。
但是呢，这个所经历的这一切是将来要让我们能够成为坚固别人的这个能力的这个目的。
ペテロってのは反面教師なんでしょうか？
那么彼得他是不是只是反面教材呢？
よく私たちはこのお話を聞いて、あ、ペテロのようにはならないよねなんてね、こうやって教えたりしますね、日曜学校で。
我们可能在很多的时候，特别是在儿童主日学的时候，可能讲到这一类的内容，就会说啊，大家不要学习彼得哈，这样子。
でも実はペテロとヨハネだけがイエス様が捕まった後。後ろからついていくんです。
但是其实看圣经全部，如果都有前后全部都看的话，我们就知道，在耶稣基督被捕的时候，只有约翰、彼得跟约翰他们两个跟着去。
他の弟子たち逃げていくんです。
他其他的门徒都逃跑了。
そしてさっきペテロは弟子ですねって言われましたでしょ？1回、2回、3回と。
我们刚才也看了，就是有三次别人问他是不是门徒这件事情。
1回言われて2回言われて否定しても彼はその場を逃げないんです。
但是他在否认一次否认两次否认的这个情况下，但是他都没有离开那个现场。
否定しながらも彼はその場所から逃げることしないです。
虽然他口头嘴巴上一直在否认他是门徒，但是他没有离开那个地方。
そして3回目否定した時にその中庭から彼は出ます。
那么他否认了，他第三次否认之后呢，他就从那个院子出去了。
でもマタイによると彼はその外で泣いたって言ってるんです。
但是呢，马太福音里面告诉我们说，他出去之后是在那边痛哭。
どうして泣いたんでしょう？
他为什么痛哭呢？
三回も否定したから自分も捕まると思って逃げろ逃げろ逃げろってひたすら逃げるのが普通じゃないでしょうか。
那么正常的来看的话，如果有人这样子一直的三次来问我们，然后我们又一直否认的话，我们的心情应该是更偏向于我要逃走，我要逃走的这种心情。
でもそのすぐ近くで彼は泣くんです。
但是呢，他出去之后呢，他在那边痛哭。
多分、俺はなんてことをしてしまったんだろうなと思ったでしょう。
他可能那个时候心里面的想法是：我怎么可以会做这么可悲的事情呢？
情けねえなあなんて思ったでしょうね。
他可能对自己都很想叹息，觉得自己真的很可悲。
あのイエス様を私は裏切ってしまった。
他可能甚至会觉得说：我竟然背叛了耶稣。
でもある意味彼はそこで泣いたということはまだ彼には信仰が残ったってことでしょう。
但是从另一个角度某种意义上说我们可以看出那个时候他 会有痛哭的这个行为就说明他的信心还在他里面。
悔しくて泣いたっていうことでしょうからまだイエス様に対する思いが残ってたってことでしょう。
有可能他是感到非常的后悔然后耶稣他的心里面还是有耶稣的所以他在那边痛哭。
ある意味でペテロはかなり私からすると称賛に値します。
那么从另一个角度来看的话某种意义上说我觉得彼得是一个非常值得赞赏的一个人。
私が天国に行ってペテロに会ったら彼の手を握るでしょうね。よくやったペテロ。
如果将来到天国的话我遇到了彼得的话我一定会跟他握手说你那个时候做得好。
お前はあの場面でも実は逃げなかったなと。
在那样的场合下你都还可以不逃走。
なぜペテロはそんなことができたのでしょう。
那么我们要来想一想为什么彼得他可以留在那里不逃走呢。
それが最後の今日のポイント。
那是因为那是今天的最后的一个重点。
守るイエス様。
是因为主耶稣的保守。
ルカの22章いきます。
我们可以看路加福音的22章。
イエス様が捕まえる前のシーンですよ。
跟刚才一样就是耶稣基督被捕之前的内容。
ここで30節でシモンシモン見なさいサタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。30節。
路加福音二十二章三十一节，主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。”
つまりイエス様はここでお前は三回私のことを否定するよって言ってるんですよ。
那么这里呢，就是耶稣基督其实已经在预言说，你将来要三次否认我。
しかし三十二節見ましょう。
但是马上讲完这个撒旦要得着他们之后呢，三十二节说。
しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。
三十二節说但我已经为你祈求叫你不至于失了信心。
イエス様はペテロのために祈りました。
イエス在这里他已经为彼得祷告了。
ペテロが否定しないように祈りましたでしょうか。
他是不是为彼得祷告说、啊、求神 让彼得不要否认主。
ペテロが失敗しないようになんて祈ったでしょうか。
是不是为彼得祷告说让他不要失败呢。
違います。信仰がなくならないように祈られたんです。
不是的，耶稣为彼得祷告的内容是求神让他不至于失了信心。
この祈りがあるからこそペテロはあのような状況でも完全には信仰がなくならなかったと言えるでしょう。
那么也因着有耶稣这样子为他祷告，所以彼得在那个场合下没有不至于完全失去他的信心。
だからこそ一回も二回も否定してもその場を離れないんです。
所以呢，就算他否认了一次两次，他都没有离开那个地方。
そして実際に彼がイエス様を否定しましたけれども、この否定は臆病から来る否定です。
那么他的刚才我们说他否认了耶稣基督的这件事情，我们可以看出其实是因为他的胆怯，所以他否认了。
自分を守りたかっただけです。
他在那个否认的时候，应该是因为他想要保护自己。
イエス様が救い主であるということを本気で彼は否定したわけではないんです。
他并不是真的否认耶稣是他的救主这件事。
そこまでできたのは。イエス様がこのように取りなしの祈りを捧げてくださったからです。
那么他能够做成这样，能够成为这样，是因为耶稣在那之前已经为他祷告了。
つまりペテロがあそこまで頑張れたのはイエス様が守ってたってことです。
所以在耶稣彼得能做到那样的程度，是因为耶稣对他的保守。
他にもイエス様が守っているところを見てみましょう。
我们可以再看一下耶稣基督怎样的来保守我们。
ヨハネの18の19。
那么，同样是约翰福音的十八章十九节。
ヨハネの十八章。
十八章十九节。
はい。大祭司がイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問したって言ってますね。
十九节说，大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。
大祭司が聞いてることは二つですよ。
大祭司在这里问了两件事。
弟子のこと。
門徒
教えのことについて
还有他的教訓
それに対してイエス様は答えます
针对这个问题耶稣回答说
答えは20節です
他的回答就在20節
実はイエス様は弟子のことについては答えないんです
其实我们看那个内容我们就知道耶稣的回答里面没有提到他的门徒
教えについては答えますけれども弟子のことに関しては答えません
イエス的回答里面回答了关于他的教训的内容却没有回答他的门徒的内容
イエス様はこんなふうに言わないんです
イエス不是这么说
私の弟子
他说诶你问我门徒
ヨハネでしょマタイでしょヤコブでしょ
比如约翰比如马太比如雅各
ペテロなんかねすぐそこに行くよって
比如说彼得的话他就在这附近
もう捕まえてこなすぐそこにいるからなんて言わないんですよイエス様
耶稣在这里没有说如果你想要抓他他就在那里
どうしてですか
为什么他没有这么回答呢
当たり前です
是理所当然的
イエス様羊飼いです
因为耶稣是牧羊人
羊を守るんです
他要保护他的羊
そして捕まる前の18章ヨハネの18章の8節でもこんなセリフがあります
那么在耶稣被捕的之前十八章第八节
イエス様が捕まった時ですよ
耶稣基督被捕的时候
イエスは答えられた
耶稣说
それは私だとあなた方に言ったでしょうもし私を探しているならこの人たちはこのまま去らせなさいって言います
第八节说耶稣说我已经告诉你们我就是你们若找我就让这些人去吧
私を捕まえるのは結構ですというわけですよイエス様
意思就是说如果你们要抓我的话可以
でも私の弟子である羊たちは話しなさい晒せなさいってイエス様は言うんです
但是我的门徒们我的羊群你让他们去
なぜならイエス様は良き羊飼いだからです
为什么他会这么说是因为我们的主他是好牧人
良き羊飼いは羊のために命さえ捨てるんです守るためにです
好牧人是可以为了保护他的羊是甚至可以舍弃他的性命
まとめましょう
我们来做一个总结
ペテロの3回の否定が私たちに対する意味です
彼得三次不认主 带给我们什么样的意义呢
あの弟子中の弟子であるペテロでさえ許されました
连门徒中的门徒做出这样的事情都能够被神赦免
許されるところではなく素晴らしい責任さえ与えられました
不单单是被赦免还被赋予非常重要的任务
私たちも許されるどころではなく素晴らしい責任を特に教会で与えられるかもしれないということです
所以我们每一个人也是一样我们不单单是可以被神所赦免在教会里面我们也被赋予许许多多重要的责任
実際今ここで集っている方の多くは教会で羊を守るという奉仕をされているでしょう
比如说就算是在我们当中也有许许多多的人现在就是被赋予保护羊群的人
それは私たちが素晴らしいからじゃない
那么这并不是因为我们非常的能干
神様の恵みなんです
而是因为神的恩典
先日私の息子が嘘をつきました
那么在前一阵子呢我的儿子他说了谎
私に隠れてゲームセンター行ったんです
他就他躲着我们然后自己去了游戏中心
その日はもう午後大雨だったんですよ
那么那天呢其实是下午的时候是下着暴雨的
でも雨が止んだ頃彼は家に帰ってきたんです
那么但是呢在雨停的时候呢他回到家
お前どこに行ってたんだ
我就问他说你去了哪里
公園で遊んでたって言うんです
他就说我在公园里玩
お前さっき大雨だったぞって
我就对我儿子说你知不知道刚才下暴雨
どうしてそんなに濡れてないの
为什么你衣服都没有湿呢
滑り台の陰で隠れてたって言うんです
他就说我躲在那个滑滑梯的下面
お前そんなの無理だよって言って
我就对我儿子说
あまりに
どうぞ
あまりにも 大雨だったので私たちの家の玄関が完全にびしょ濡れになったぐらいの大雨ですよで、ドアが
我就对于说躲被躲、自己躲在滑滑梯下面的儿子说，那是不可能的事情，因为 那个时候的雨实在是太大了，我们家的门前都是已经水都快淹到我们家门前。
間違いなく公園の滑り台の下で濡れなかったんだっていうんですね。
他就说我就是躲在滑滑梯下面没有淋湿。
私は玄関に行ってですね、彼の靴を触りました。
我就走到我们家的、门前门口，我就摸了他的鞋子。
雨が降ると最初に濡れるのは靴からです。
因为我们知道，如果下雨的话，我们最先湿的就是鞋子。
靴が完全に乾いてるんです。
他的鞋子完全是干的。
息子を呼び寄せました。
我就叫我儿子过来。
お前が公園にいないのは俺はよく知っている。
我可以完全的知道你没有在公园。
お前がどこにいるのか今教えなさい。
你现在要告诉我你刚才去了哪里。
ついに彼は本当のことを言いました。
他就在那个时候终于告诉我真正的答案。
ゲームセンターに行ってたと。
他就说我去了游戏中心。
お前なんで嘘をつくんだよ。
我就说你为什么要说谎。
罰として彼は一週間家から外に友達と遊びに行くことが許されませんでした。
那么、作为惩罚呢，我就对他做出这样的一个惩罚，就是在之后的一周，就是他不可以出去和朋友一起玩。
お前がゲームセンターに行ったことが悪いんじゃない。俺にこんなに何度も嘘ついたこと、そここそが問題だと。
我告诉他说，并不是说因为你去游戏中心玩这件事情是错误，而是你对我说了好几个谎，这件事情是错误的。
今度ゲームセンターに行きたいならば、お父さんに言いなさい。
如果你下次还想去游戏中心玩的话，你可以直接跟我跟你的爸爸说。
もし僕が時間あるなら、お前と一緒にゲームセンターに行こう。
如果我那个时候有时间的话，我愿意陪你一起去玩。
なぜならゲームセンターにはかなりラフな男の子たちがいるからだ。
为什么我会这么告诉他？是因为在游戏中心里面有太多不正经的人。
実は私も中学校の頃にゲームセンターに出入りしてですね、不良に絡まれてバシンって殴られた経験があるからよくわかるんですよ。
为什么会我会这么说？是因为我在中学生的时候，我也去了游戏中心玩，然后有遇到一些不良分子，然后就被他们打过。
お前は俺にとって大切な最高に大切なものなんだ。
然后我就告诉我儿子说，你对于我来说是最最重要的东西之一。
大切なものは守るんだ。
对于我来说最重要的，我是要保护他的。
だから俺が暇ならお前と共に一緒にゲームセンターをして楽しもう。
所以呢，如果我那个时候有空的话，我愿意陪你一起去游戏中心，一起去享受那个时间。
そうすることによってお前は守られた環境でゲームをすることができる。
那么在那样的情况下呢，你就可以在被保护的情况下，然后好好的玩游戏。
今回お前は俺を裏切ったって言いました。
你这一次你等于是你背叛了我。
しかしお前に信頼を勝ち取れとは言わない。
所以呢，在这个时候呢，我没有办法告诉你我可以信赖你。
なぜならお前は俺の息子だからだ。
但是呢，我没有，我不会说你，我对你完全失去信赖，因为你是我的儿子。
これからもお前を信頼し続けよう。
我现在起我还继续要信赖，相信你。
お前が言うことを俺は信用する、信じるぞ。
所以你对我说的话，我愿意相信。
私がそれを言ったのは、ペテロがあんなに3回も否定しても信頼され責任が与えられたから、私も自分の家族のものには同じことをしようと思いました。
我为什么会这么做？是因为我看到连彼得那样子，他曾经那样子做过，但他之后都能够被赦免，之后还是被相信、被信赖，所以我愿意对我的家里人，愿意对我的家人也做同样的事情。
そして人というのは信頼されていると分かると、その信頼に応えようと思って正しい行いをするものです。
那么人其实就是这样子，就是当他被信赖的时候，当他被相信的时候，他就会愿意去回应那个信任，被愿意去回应那个被相信的这件事情，然后他就会越来越走向正确的方向。
私たちも家族、兄弟姉妹、すべての条件下においてとは言いませんけれども、原則その人を許し、そして責任を与えるってことは重要だと思います。
所以对于我们来说，对于我们的家人，对于我们的弟兄姐妹们，我们在原则上，当然不是所有的情况，但是原则上是要以相信对方为前提，能够愿意赦免对方，愿意相信对方为前提来相处。
しかし繰り返しますけれども、すべての条件においてとは私言いませんよ。
我再重复一次，就是不是说所有的情况下。
そしてどうしてペテロはこんなに守られたのか、これが反面教師であるかの、これが二つ目。ペテロは反面教師じゃないということです。それほど反面教師じゃないです。
那么刚才也讲到的，就是第二个部分，就是我们要知道彼得他并不是一个全部都是反面教材的一个人。
それが三つ目のポイント。イエス様は私たちを守ってくださるということです。
那么为什么他可以成为一个不是全部都是反面教材的一个人？是因为耶稣有保护他，有保守他。
ペテロは自分だけをかばいました。
彼得他在那个时候只想保护他自己。
イエス様は弟子たちをかばいました。
但是耶稣基督他是保护他的门徒。
今日私たちがこうして信仰を持って歩めるのは、それはイエス様が守ってくださってるからです。
今天同样，我们可以坚持我们的信仰。就是因为耶稣对我们的保守。
確かに私たちは毎日聖書を読んでいるかもしれない。
可能我们每天都有好好的读圣经。
毎週礼拝に参加しているかもしれない。
可能我们每周也都好好的参加敬拜。
11献金をしているからかもしれない。
我们可能也好好的守十一奉献。
しかし根本はこれです。
但是最根本的是。
イエス様が私たちを守ってくださってるんです。
我们能够坚持信仰，最根本的是因为耶稣对我们保守，有保守。
私たちが普段の信仰でつまずいても起き上がれるのは、それは私たちが信仰深いからじゃないんです。イエス様が守ってくださってるからなんです。
我们要知道，在我们在我们当我们在信仰上，在信心上跌倒的时候，并不是因为我们很有信心。在跌倒的时候能够站起来，并不是因为我们很有信心，而是因为耶稣保守我们。
ですから私たちがすべきなのは礼拝において神に感謝することです。
所以我们应该要做的是，在每一次的礼拜当中，我们都要好好的感谢神。
私たちの周りにかつて熱心に教会に通ってた人いるでしょう。
我想在我们的周围，可能过去有一些人过去非常热心的参与教会。
交わりに定期的に参加した人いるでしょう。
那可能也有一些曾经也非常定期的好好的遵守团契的聚会。
洗礼を受けた人もいるでしょう。
甚至在我们周围可能有一些已经洗礼过的人。
でも今は。礼拝に全く参加しない。
但是刚才说的这些人，他们现在可能都没有来参加敬拜。
聖書も全く読まない。
他们也完全不读圣经。
特に私たちの実の兄弟、子供、もしくは親でそういう状態になってしまった人いるでしょう。
特别是刚才说的这一些人当中，有可能有的人是你的父母，是你的兄弟姐妹，是你的家里人。
特に子供の頃教会に来てたのにもう一切来ない。
特别是当中有一些，比如说小时候有去教会，但现在完全没有去教会的人。
でそのような人に教会に行こうと誘う。
我希望大家都能够要去邀请他们回到教会。
教会なんか行きたくない。
他可能会，我们问他的时候，他们可能会回答说：“我根本不想去教会。”
神なんて興味ない。
我对神根本没有兴趣。
聖書なんかつまらない。
圣经非常的无趣。
そういう方いらっしゃるでしょう。私たちの周りに。
我想在我们的周围可能有这样子的人。
もしかしたらそのような人たちは。教会に対して怒ってるのかもしれない。
那么或许刚才说的这一些人，他们可能对教会有一些他所对于他来说让他生气的地方。
教会の人に傷つけられたのかもしれない。
他们会那样子，也可能是因为他在教会受伤了。
もしくは自分の生活がうまくいっていない、そのフラストレーションがあるからこそ、そんな教会なんかなんて怒ってるのかもしれない。
他们也有可能是因为自己生活处于比较不顺利的时候，他因着这些，他觉得说， 这样子会发生这样子的状况，他根本就不愿意相信神。
もしくは今行っているビジネスに夢中で、そんな教会とか全然頭が回らないのかもしれない。
那么也可能这些人他现在对于他自己的贸易或者是他的商业上的事情非常的用心，所以他的头脑里面根本没有教会这件事。
しかし私が思うのはこれです。
但是我是对于这些人我是这么认为的。
そのような人の多くはペテロのように実は信仰の灯火はまだ消えてないと思ってます。
我愿意相信这一些人，刚才说的那一些人当中，他们的信心的灯火还在亮着。
神なんかいねえと怒りで言ってるかもしれないけれども、実はまだ信仰は守られているという人がたくさんいるでしょう。
在当中刚才说的，可能他会对你说神根很生气的对你说神根本不存在，他这个可能是他生气的表达方式之一，但他心中的信对神的信心的这个灯火其实还亮着。
それはイエス様が取りなしてくださってるからです。
因为耶稣会为他的羊来祷告。
そのような人たちに対しても大いに大いに希望があるんです。
所以对于这一些人，我们要对他们抱有非常大的希望。
ペテロが許され任されたように、そのような人も素晴らしい羊を守るという計画さえあるかもしれないんです。
我们要相信说，就像是彼得那样子，能够后来能够被接纳、被信赖。被赋予责任的这样子，这一些人也同样在将来，他们有可能被赋予、被信任、被赋予非常大的责任。
ですから、イエス様と共に私たちも取りなしの祈りをいたしましょう。
所以要为这一些你周围的这一些人和耶稣一起为他们祷告。
お祈りします。
我们一起祷告。
今日の聖書の箇所を感謝いたします。
神啊，我们感谢你赐予我们今天的圣经的话语。
あなたは本当に恵み深い方です。
你真的是拥有非常深的怜悯、非常多的恩典的神。
私たちが倒れてもあなたは手を取って立ち上がらさってくださる方です。
当我们跌倒的时候，你愿意伸手来扶持我们，让我们站起来。
それどころか。素晴らしい責任を私たちに与えてくださりもします。
不但如此、你还赐给我们非常美好的恩典。
今日私たちがこのように信仰を保てるのはあなたが守ってくださっているからです。
像今天我们同样可以对你有信心，是因为你对我们的保守。
あなたの取りなしの祈りに感謝いたします。
我们感谢你为我们做的每一个祷告。
主よ、私たちの周りに今ペテロのように3回も5回も10回も否定するような人がいるでしょう。
主啊，在我们的周围可能像彼得一样三次甚至五次十次否认你的人。
特に私たちの家族でそういう人がいるかもしれないです。
特别是在我们当中，可能是我们家里人当中有这样的人。
主よ、そのような人たちのために祈ります。
主啊，我们愿意为这些人祷告。
主よ、あなたが祈られペテロに対して祈られたように、どうぞ彼らの信仰が完全になくなりませんように。
主啊，真是像你为彼得祷告一样，求你也保守这些人，让他们不至于失了信心。
そして彼らが立ち直ったならば、兄弟姉妹を勇気づけるものとさせてください。
也求你帮助他们，让他们将来当他们能够重新站起来的时候，求你让他们也能够成为坚固别人的人。
イエス・キリストの名によってお祈りします。
祷告奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。